もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
実家の遺産相続についてなんですけど。
はい。
はい。
あなたは、まずおいくつですか？
あ、私65歳です。
65歳。はい。旦那さんはいらっしゃいますか？
あ、もう亡くなっちゃったんですけど。
あ、そうですか。
はい。
はい。お子さんは？
長女と長男がいます。
はい、はい、おいくつですか？はい、
長女は30で、
30、
はい、長男が27で、
はい、
今長女と2人で暮らしてます。
ああ、そうですか。
はい、
はい、で、ご実家と言いますと、
はい、
そのあなたのお父さんお母さんのご実家ですか？
はい、
今はどなたかが継いでらっしゃるんですか？
今は、うん、長女が、
うん、お姉さんですね。あなたの
3人姉妹なんですけど、
はい、
で長女が母と今暮らしてます。
はい、
はい、
遺産相続というとどなたかお亡くなりになったんですか？
はい、もう父は20年くらい前に亡くなってるんですけど、
うん、
その長女が後取ってたんですけど、
はい、
いい家を建てたんですけど、
はい、
でやっぱり出てちゃったんですね。
ああ。お姉さん結婚なさって旦那さんと一緒にその、はい、ご自身のお母さんと暮らしてたけど、
父もその時まだいまして、
あ、はいはい、
暮らしてたんですけど、うん、借金だけ残して家を建てたんですけど、借金だけ残して出てっちゃったんですね。
ああ、離婚なさったんですね。
で、
はい、
それで、
はい、
借金がすごく残っても、一時は姉も返してたんですけど、
はい、
なかなか無理で、自己破産したんですね。
自己破産、はいはい、
はい、
そう、借金いくらぐらいあったんですか？
まあ、私たちに言うには、うん、まだ5000万ぐらい残ってるって言ってました。
はあ、立派なお家建てたんですね。
そうなんです、土地はあったんですけど、上の
家
だけを、
はい、で自己破産なさって、
はい、
はい、
それで他にも土地があって、
はい、
まあ、最初はその姉夫婦は他の土地に、
うん、
父親がちっちゃい家を建てて住んでたんですけど、
はい、
父親がちょっと認知症になってしまったんで、
はい、
実家の方へ入って見てくれないかっていうことで、
はい、
それでその長女と婿さんが入ったんですけど、
うん、
婿が一緒に住むにはこの今ある家では嫌だっていうわけで、
うんうんうんうん、
その実家ですね、家を建てたいんだっていうことで、
うんうん、
で建てたんですね、
うん、
建てたけど結局は女性関係もあるんですけどね。
はあ、
それで出ちゃったんですね。
女性関係でじゃあ離婚なさったってことですかね。
そうですね、最終的にはそんな感じで、
うん、
もう金遣いもすごく荒くて、
ああ、そういう人だったんですか。
電化製品とか車とかもどんどん買ってきては、
うん、
姉にただ請求書だけ預けるっていう感じで、
はあ、
そんな生活をしてたんですよ。だから姉も子供がいなかったから、
うん、お子さんいらっしゃらないんですか？
姉夫婦は子供がいないんです。
お姉さんおいくつ？
姉は67です、ね、
67、あ、
はい、
それで今どういうことになってるんですか？
で今 は、
うん、
母と長女で住んでるんですけど、
うん、
その時に誰の名義で借りたかはわからないけど、父が連帯保証人になってる借金が、
お父さんが連帯、
連帯保証人になって、
うん、
借金がまだ残ってるそうなんです。それがつい先日分かったんですけど、でその連帯保証人っていうのはなくなっても消えないっていうことで、
はい、
だから結局母が帰ってる感じになってるんですね。
は
あ、でも実際に返してるのは姉が返してるんですけど、
まあ、そうですね、
はい、それでその土地が、
うん、
その母名義になってる土地が今、うん、母と長女が住んでるちっちゃいうちに住んでるんですけど、
はい、
そこの土地と、
うん、
あと私名義のうちで、
うん、
土地は母名義になってるうちがあるんですね。
ん？あなたの？
すいません、私は、
うん、
他界した夫のうちで、
あははは
そこは全然問題なく今住んでるんです。
はいはいはい、
もう一つうちがありまして、
はいはい、もう一つうち、うん、
でそれが私名義のうちになってて、
ははははは
それで土地は母名義になってるんですね。
はいはいはい、
そこには長男が今現在は住んでるんですけど、
あなたの息子さんですね。
はい、
はははは、 なるほど。
はい。それで、
うん、
母が亡くなった場合、そこの土地は私にくれるってなってるんですけど、
はい、
それを相続するにはやっぱりその先も相続してしまいっていう形になってしまうんで、
はいはい、
どうしたらいいんだろうって。
なるほど。
はい。それで今長女と母が住んでる土地もやっぱりそこは三女がもらうっていうことになってるんですね、
はい、
だからそれも相続すると、
うん、
やっぱり
要するにあなたと妹さんで、その連帯保証人になってしまった借金を返していかなきゃいけなくなってしまうのかってことですか。
それもありますし、それで私たちが、うん、長女が生きてる間は長女が自分で返すって言ってるからいいんですけど、
その借金っていくらぐらいなんですか。
詳しくは言わないんですけど400万くらい残ってると思うんですけど、それが今わずかしか返してないんですね、
うん、
まあ、月々1万円ぐらいです。
あ、
だから長女も一人で返してるから、
そうですね、
その程度しか返せないということで、
お姉さん名義のところはないんですね。じゃあ
ないんです。もうその大きなうちの方は姉がもう散々使ったからっていうことで、だからもう長女には何もあげないっていう感じですね。もうだから父もすごく貯金とか残していてくれたのに、それも全部使い、その大きなうちの方も全部取られてしまって、そんなに長女にも好き放題はさせるのもっていうことで、はい、
なるほど。じゃあそのもしお母様が亡くなった時場合ね、
はい、
その自分が遺産相続することになっている土地は、
はい、
相続した方がいいのかしない方がいいのかっていうご相談でよろしいんですか。
あ、はい、
わかりました。で回答者の先生に聞いてみましょうね。
はい、
はい、本日の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
端的に言うと、相続については残念ながらその、はい、マイナスがあるからといってプラスだけもらえば終わるっていう話にはならないもんですから、
はい、
まあ、それはもうご存知と思いますけれども、
はい、
そこだけもらって借金は一切来ないようにしようっていうのはなかなかこれはやりようがないことなんですよね、
はいはい、
で、ポイントは、
はい、
資産いろいろ終わりになるようなので、
はい、
この借金がもっと膨大な借金かと思ったら400万円くらいとおっしゃるので、
はい、
もしそのいろいろな土地をお持ちであれば、
はい、
その400万を返すためのなんか当てになる行き先の決まってない財産ってないんですか。
あ、それはないんですよ。今残ってるのはその長女と母が住んでる土地と、
うん、
あと私が持ってる長男が住んでる土地だけなんですね、うん、
その2つだけ、
はい、はい、
そうそうそう、
あとは今私と娘が住んでる家は、
うん、
まあ、これは
別の話だよね。
話、そうですね、
うん、あとは借金400万ぐらいあるだけみたいな感じですかね。
はい、その400万っていうのもちょっと当てにならなくて、うん、まだ5年ぐらいしか返してないっていうわけですよ。月々1万ずつ払ってて、
まあ利息も返してないって感じですよね、
うん、そうですね。
これちょっと前提の話をお聞きしたいんですけれども、
はい、
父親が連帯保証人になっている借金がありましたっていうことなんですけど、
はい、
で今お母さんが返しているっていうのは、
はい、
お父様の相続に関してはお母さんが全部相続されたっていうことですか。あなたやお姉さんたちは相続しなかった、放棄したの。
なんか放棄はしてないですけど、私たちも若かったから、その時に姉が印鑑実印を3日ぐらい貸してって言われた時があったんです、
うん、
でその時は法律のことなんか何も分からず、あ、いいよっていう感じで3日ぐらい貸したことがあるんですね。
大胆っていうかやめた方がいいですね、そういうことは。
そうですね、はい、だから私たちも若気の至りっていうか、なんていうか、うん、まあ兄弟だからっていう安心感っていうか、
うん、
それで貸しちゃったんですね。その時に多分好きなようにみんな手続き取ったと思うんですね、
うん、私がなんでこんなこと聞いたかっていうと、
はい、
相続でお父さんが連帯保証人だった際もお母さんが引き継いだってなってるんですけど、
はい、
あなたが放棄してないんだったら、
はい、
あなただって お父さんの債務引き継いでんじゃないかというのが気になったんで。
そうなんですか。
いやいや、だからそこはどういう処理をしたかによるのでね。
あ、それは何もしてないです。
ちゃんと遺産分割協議書とかご覧になった。
いや、全然なかったです。
これ400万残ってて月に1万でいいっていうことは、
はい、
何かその公的な融資
なんか自己破産した時に、うん、あの弁護士の方に入ってもらって、うん、手続きしたみたいで。
自己破産っていうのは、はい、お姉さんの借り入れについてお父さんが連帯保証になってたっていうこと。もともとの主債務者は誰なんだろう。
債務者は多分その
お姉さんの旦那さん。
旦那さん
だ。別れた。
はい。
なるほど。なるほど。はい、で、まあ、じゃあお父さんが連帯保証人で、連帯保証人の立場を誰が相続しているのかで、
はい、
まあ、これ400万円残っていて月1万ってことは利息にもなってないような気がするので、おそらく契約によるんだけど、
はい、
じゃあ今の金借りたらあれですけど、
はい、
昔の話だし、
はい、
不履行になってるから遅延損害金がつくから、はい、本当はそんなもんじゃないはずなんですよね。
あ、そうなんです。
でそうすると利息も返せてないんだから、それでいいっていうことは、
はい、
お姉さんは自己破産したからもうこれはしょうがないはいいんだけど、はい、連帯保証人に関しては別に自己破産と関係ないじゃないですか、
はい、
でしかも資産が終わりになるわけだから、お父さんは、
はい、
そうするとなんかそんなに行儀の悪い金融機関ではないような気がするんですよね。でこういう形でとどまってるっていうことは、
はい、
じゃあお母さんの相続の時にお母さん財産があるから、それでいずれ元本返ってくるからっていうような読みもあると思うんですよね。だから待ってくれるような気もするんです。
あ、そうなんですか。
わからないけど、これ私の想像だから、だってそうじゃなかったら、借金あるんだったら400万ぐらいは強制執行だってできるでしょ。でしないで待ってるんだから、はい、それはありがたいことなんだけれども。
あ、そうなんですか。
うん、その辺の処理がどうなってるのかなっていうのはちょっと気になります。
そういう処理は何もしてなくて、ただまあ実印を貸してしまった、う
ん、だからあなたはしてないんだけど、
はい、
借りてったお姉さんが勝手にいろいろしたので、その時どうなってるんだろうかってことはいっぺん聞いてみるといいですよね、
はい、
あとは妹さんが今、はい、お姉さんとお母さんが住んでるところは土地と建物をもらうという話になっていて、
はいはい、
あなたの家が建っているその敷地については、
はい、
あなたがもらうってことになってるのかな、
はいはいはい、
でそれはもらうことになってるっていうのは誰がそう言ってるんですか。
母親が、
うん、それで、はい、どうしたらいいかっていうことと対策っていう話だったんですけど、
はい、
できることっていうのはやっぱり遺言書をね、はい、遺言書をちゃんと書いておくことだと思います、
はい、
そうしないとやっぱり空いてたこう言ってたっていうことでは効力はないので、
はい、
で遺産分割協議を3人でしなきゃいけないってことになりますから、
はい、
それは周りから見た身内の中で見たらこの件はもう妹2人だよっていうのは分かるんだけど、
はい、
遺産分割協議はみんなが合意しないと成り立たないし、法定相続分では均等なので、あまり法的な効力はないんですね。だから遺言書をちゃんと作っておくっていうのはすごく大事で、
はい、
若干の費用はかかりますけれども、
はい、
公証人役場へ行って、
はい、
公正証書遺言をちゃんと作っておくというのが、はい、後で揉めないために一番大事なポイントだと思います、
はい、
でただちょっと心配なのは、
はい、
今1万円で泊まってるっていうことはお母さんの土地の上に担保とか設定されてないんですかね。
細かいことは
分
からない。
それもぜひ調べられた方がよくて、だって金を貸してる方の立場になって考えてみてくださいよ。まあこれ連帯保証人だから、
はい、
直接借りたってわけじゃないにしても、
はい、
それを月1万円で、とりあえず利息にも満たない、遅延損害金にも満たない金額で待ってるっていうことは、相続が発生した時は確実に回収できると金融機関が思ってる可能性は高いんですよ。でそれは金融機関はプロだから思ってるだけではダメで、
はい、
だったらちゃんと担保に取っておきましょうってことになってるかもしれない。
あ、
これ分からないですけどね、
はい、
なってないかもしれないです。
あ、そうですか。
権利関係とかどうなってるかを調べられて、ちゃんとした遺言書を作って、
はい、
お姉さんがどうするかっていう気持ちもちゃんと確認しておくっていうのが大切だなと思いますけどね。
あ、そうですか。
はい、
はい、分かりました。
大丈夫ですか。
はい、ありがとうございました、はい、
一度ちゃんと弁護士さんと、はい、もうお姉さんがまずこの実印を持ってったっていうところの、そこをまず明らかにした方がいいですね、
はい、
兄弟3人揃ってお母さんも入れて、
はい、
お姉さん何をしたんだってことをちゃんと明らかにした上で、
はい、
この先のことをきちんと話しなさった方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
はい、
はい、すみません、今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい。